ラブ&レッドレッドサイド HIV エイズにまつわるお話です。さあ今週もお迎えするのは HIV と人権情報センター副理事長関西支部代表のルンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ HIV と人権情報センターは小中高への、講演活動も頻繁に行っていらっしゃるとお伺いしているんですけれども、はい、実際にルンさんが講演活動されていて生徒さんの反応っていうのはどうですか？
小学生とちょっと中高生とはやっぱり、性に関してのことがちょっと違うかもしれないけれども、中高生の皆さんから言うとなんかこんだけちゃんと聞きたい話がきちっとやってくれる大人たちもいてくれるんやっていう感じがあって、より具体的なそれこそぬいぐるみの人形を使いながら、
うんうん、
どんな行為で感染する、
うん、
でオーラルだって感染するんだよっていうようなことも含めた話を、うん、見てもらうし、
はい、
それからその時聞き漏らしてもふっと顔を上げたらそれが残ってるみたいな形で、うん、できるだけ残しといてほしいなっていうのがあって、うんうん、安心していっぱいこんな大人もいてるんやっていう感じを持ってはんのちゃうかなと思います。
年代によって内容も変えてるんですか？
ああそうですね、
うん、
小学校6年生 に行ったりしますけど、
うん、
エイズっていうのが性感染症だよっていうのが微妙な分かったような分からんような話になるんだけど、大人になった時に覚えといてねって残しといてねっていうのでお話ししたりしていますね。
まあ、ちょっとでもそういえばこれ聞いたことあるなっていうのでね、
はい、
思い出してくれたら一番嬉しいなと思いますけど、だいたい年間どれぐらいの学校を訪れてるんですか？
そうですね、780校は行ってんのじゃないかなと思いますね。
すごい、はい、ある学校にねとってはこうおなじみのルンさんになってるかもしれませんが、
は
い、うん、年間こう増えてるってことですよね。年々
そうですね、例えばある市なんかは、
うん、
保健センターの方から母子健全育成事業みたいな形で予算化をしておられて、
うん、
直接学校がなんか外部講師を呼ぶときに費用が発生するとかいうのが、
うん、
保健センターが
負担をして、
うん、だから一回来てもうたってよかったから毎年聞かせたいとかいう場合も、うん、うまくそれがつながってるんやろうなと思いますね。
そうですね。 Love and Red AIDS is not over。まあ、そういってたくさんの学校を訪れているルーさんでもあるんですけれども、YYSP ヤングフォーヤングシェアリングプログラムという若者のためのエイズ啓発プログラムを行っていらっしゃるそうなんですが、これについても詳しく教えていただけますか？
はい、はい、これもともともうできて20年以上は経ってるんだけれども、もともとは10代の電話相談 の内容を全部ピックアップして、
うん、
世代だけは聞いているので、
はい、
で10代の子どもたちが電話相談でどんなことを聞いてるんだろうっていうので、うん、全部分析したのが時があって、
はい、
でその時にもちろんエイズに対しての正しい知識であるとかいうことも、
うん、
もちろん必要だったんだけど、それだけではなくて、
うん、
なんていうか、自分が大切にされている存在なんだよっていうことがもう危うくなってきてる子どもたちが、セックスに割と近くなってしまったり、
うん、
自分なんてどうなってもいいんだって思ってる子どもたちの声ももう本当にあって、でそれやったら そうじゃないんだよっていうのをエイズっていう切り口を元にしながら、もちろん正しい知識もそうだし、あなたはあなたで大切な存在なんだよっていうことが伝わるようなプログラムを作りたいねっていうのでできてきて、
うん、
それで同じ伝えるんだったらすごい年の離れた大人からではなくてボランティアのお兄さんお姉さん、うん、身近なものが、うん、子どもたちの中に入りながら、
うん、
いろんな声を聞いたり、それからワークをやってもらったりするときに 書きにくそうだったらどうなのっていうのを声かけながら、うん、やっていくっていうそんなプログラムなので、
はい、
若者による若者のためのシェアし合うプログラムが YYSP やったんですけど、まあ、おばさんも中に混じってたりします。
いややっぱりもう先輩として、ね、聞きたい頼りたい部分もあると思うんですが、そんな若い方々にルーンさん的に伝えたいことっていうのは何かありますか？
そうですよね、なんか今それこそちょっとしたゲームをスマートフォンなりなんなりでやってて、うん、やってるうちにポイントなんかエッチなサイトに飛んだり、
エッチな
動画が、見たりなんかでっていうので、ね、子どもたちにとってはすっごい危うい状況がいっぱいで、でそんな中でやっぱり学校できちっと正しく、不安なことがちゃんと聞けて、
うん、
それで自分が大人になっていった時にどうしたらいいんだろうっていうのが、うん、なんかヒントになるようなこう子どもたちが考える時間がもっとちゃんと持ってもらえたらいいのになと思いますね。
まあ、難しいところですけど、学校面でも、まあ、教育の場面でどれだけそういった部分をケアできるか、そういう場所があるのか時間があるのかっていうとか問題点にもなってきますもんね。さあ、ということでルンさんには来週もご出演いただくんですが、今夜はですねルンさんのラブソングをご紹介しようと思います。
あらら、
うん、さあどの曲にしましょうか？
もう十年も前に若かった時に、
うん、
ああ素敵だなと思ってたロバータ・フラッグの優しく歌って。
それは何かきっかけがあったんですか？聞くきっかけが
多分その時にドキドキしてたことがあったんだろうけど、そのドキドキと同じ感じでなんか共鳴し合ったような曲でしたね。はい、
でちょっとその時の甘酸っぱい気持ちを思い出しながらお送りしようと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ということでルンさんには来週もご出演いただきます。今夜は HIV と人権情報センターのルンさんにお話を伺いしました。次週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。